ここが知りたい、聞きたい、Q&A、一般質問。山脇正孝議員。来年度、国保税据え置きへ、子どもの均等割軽減を。不登校の子ども、保護者に寄り添う学校へ。小3学力補充教室、学びっこ事業の成果と課題。国保税の据え置きへ。問い、来年度の国保税は、基金等の活用で据え置きされたが、保険税の大幅引き上げを避けるため、今後の基金の計画的な活用は？答え、国保基金の円滑な活用については、保険料水準の統一に向けた県内の動向と被保険者の保険税の負担の軽減を考慮しながら検討していきます。子どもの均等税軽減を問い、子どもを含む国保の軽減世帯は、全加入者4724世帯中、199世帯あり、その世帯を何とかしないと、子どもの貧困はなくならない。軽減世帯でなくとも、子ども1人にかかる均等割は、年間25900円であり厳しい。子どもにかかる均等割を軽減すべきでは。答え。かねてから気になっているところであり、何とかしたいとは思います。現状では、市が単独でできるのかということで、いささか限界があると思います。しかし今年度、子どもの貧困実態を見直そうと思っています。とりわけ相対的貧困の中で、低所得世帯の子どもの実態をしっかりつかむ中で、前向きな対応をしていくべきだと思っていますので、今しばらく時間をいただきたいと思います。特別事情の保険証交付。問い、厚労省通知では、医療を受ける必要が生じ、かつ医療機関に医療費の一時払いが困難である旨の申し出を行った場合、特別な事情に準ずるとされれば、市町村は短期非保険者証を交付することができるとあり、保険証を取り上げられている非保険者でも、そう認定されれば、短期保険証がもらえるのか。答え。交付申請があった場合、所得の状況や必要な医療の額等を確認し、交付の相談に適切に対応していきます。不登校児に寄り添う。問い。不登校問題の本質は、競争主義的な教育政策と、学校のあり方にあり、子供や親に問題があるのではない。不登校の子供に寄り添いながら、信じて待つ対応が必要である。従前の不登校対策を抜本的に見直すことが求められるが、教育委員会はどう考えるか。答え。不登校に陥った場合は、学級担任を中心に、チーム学校として、個々の児童生徒の意思を十分に尊重し、その思いに寄り添いつつ、丁寧な支援、対応が必要と考えています。また、教育活動や集団づくりの中で、子どもたちの多様性が認められ、豊かな人間関係を育む取り組みを進めることが重要だと考えています。学びっこ事業の成果と課題。問い。小学3年生の学びっこ事業の成果と課題は？答え、本年度は3年生の 67% が参加しました。基礎学力の定着と家庭学習の習慣化に一定の成果があったと捉えています。課題としては、個々に応じたきめ細かな補充学習を目指していることから、児童の理解度に応じた個別指導の工夫や、指導員の確保などが挙げられます。写真が1枚掲載されています。近江認定こども園卒園式。以上です。香取和幸議員、マイナンバーカードのその後について、いじめ問題について、マイナンバーカードのその後について、問い、市として今までの重点的な取り組みと、カードの交付枚数の推移は、答え、カード申請時に必要な顔写真の無料撮影と、 カード交付のため月2回の休日窓口の開設や、児童手当の申請時などにチラシの配布をしました。また、伊吹山テレビにおいてカードの普及促進を図る動画を1ヶ月間放送しました。交付枚数は28年度3097件、29年度1085件、30年度1月末で609件で、合計4791件です。問い、今後の啓発活動は？答え、マイナンバーカードを利用してコンビニなどで各種証明書の取得ができるほか、各種行政手続きのオンライン申請ができます。また、本人確認の際の公的な身分証明書となるため、特に免許証を返納される高齢者等に申請していただけるよう、関係機関と連携し周知するなど、広報媒体などを通じ、継続的な啓発に努めます。この2月15日には、健康保険証への本格運用開始について、閣議決定されたところです。いじめ問題について、問い、いじめ問題撲滅の啓発と実態の把握方法は？答え、国や県の基本方針にのっとり、市いじめの防止等のための基本方針を策定し、市のホームページに掲載し、基本的な考え方を示しています。これを受けて、各学校においても基本方針を策定し、保護者に周知しています。また、昨年度はインターネットを通じた SNS やスマートフォンがいじめの温床にもなっているとの実態を受け、いじめ問題対策連絡協議会でスマホ安全参加条の啓発チラシを作成しました。今後は保護者の子どもへの関わりや家庭教育についての啓発チラシの作成を計画しています。実態把握については、毎月学校からいじめ問題も含めた生徒指導上の問題について報告を受けています。報告されたケースについては、いじめ対応支援員が学校を訪問するなどして詳しく確認しています。問い、いじめの発生件数とその分析は？答え、いじめの発生件数は29年度、小学校21件、中学校21件の計42件、30年度は1月末現在において小学校33件、中学校38件の計71件です。本年度は昨年度の報告件数を上回っていますが、これはいじめに対する学校や保護者の意識が高まっていることが背景にあると思われます。内容として、冷やかし、からかい、悪口など、初期型の報告が多いため、軽微な事案であっても見逃すことなく、また担任だけが抱え込まず、学校の組織的な対応が求められます。問い、いじめ問題が発生した時の対応は？答え、基本的に、市いじめの防止等のための基本方針、及び、市いじめ防止対応マニュアルに基づいて対応するよう、各学校に指示しています。田中真嗣議員、総合的空き家対策事業について、米原市空き家等対策計画の進捗状況、第2次米原市総合計画、第3章のうち、災害対応力の強化について、総合的空き家対策事業の進捗状況について、問い、現在の空き家に関するアンケート調査の手法と手順は、答え、毎年自治会のアンケートを実施しています。回答率が前年度 86% から 80.4% に低下しました。31年度から市内全域を対象に調査を行い、空き家情報のデータベース化を図り、基礎資料とします。問い、ただいまの答弁は 空き家等対策の推進に関する特別措置法第11条で定める空き家等に関するデータベースを整備するとの規定に、市は遅ればせながら着手するとの理解でよいか。答え、その通りです。問い、現在の市内の空き家総数は836戸か。答え、その通りです。問い、市空き家対策計画に、平成25年住宅統計調査では、空き家数が1570戸と記載されている。現在、市がマスコミに出している空き家数836戸の2倍であり、現在の空き家率から考えると2000戸に届くのではないか。調査精度を向上させる必要があり、精度が向上すれば、空き家バンクの登録件数の向上、利活用の件数向上につながると考えるべきではないか。答え。今後市内全域を対象とした空き家の調査を実施し、データベース化を行うことで基礎資料として活用します。問い。新春対談でも放送されていた空き家対策の米原新時代として、市が31年度から実施する空き家サポーター制度の具体的な内容は？答え。空き家サポーター制度の内容としては、空き家の情報提供、空き家バンクへの登録の働きかけ等を行っていただく方で、地域活性化や空き家対策に熱意のある方を広く募集します。災害対応力の強化と防犯カメラの設置は、問い、31年度の施政方針で最重点項目として安全安心な暮らしの実現が挙げられ、災害防災力の強化を図り、市内全域で防災力が発揮できる体制づくりの推進が挙げられた。そして新たに防災士育成支援制度が設けられた。この市防災士制度の活動内容と支援計画は？答え。防災士はその知識、技能を活かし、様々な場で防災力を高める活動を行い、地域の自主防災組織や事業所などで防災対応のリーダーとなる存在です。支援計画として、まず資格取得に必要な経費の支援を行います。問い、31年度の防災士育成人数は何人か？答え、31年度は県の講座に10人、民間の講習会に5人程度の受講を計画しています。問い、毎年15人の防災士育成数で今後何年間の継続を想定しているのか？答え、平成31年から5年間で75人の防災士育成を進めます。問い、公共施設で発生した盗難事故の防止のため、防犯カメラ設置の検討は？答え、施設の所管下で検討しています。問い、市全体の防犯カメラ設置計画には、防災危機管理課の統括が必要と考える。市道や繁華街への防犯カメラの設置は？答え、県道や市道への設置は、米原警察署などと協議し、検討します。写真が1枚掲載されています。日本防災士機構の発行している防災士証。以上です。堀江一蔵議員。子供の虐待防止対策は、私有地売却のためマイナス価格での入札制度を、学校教育における暑さ対策は、子供を虐待から守る対策は、問い、千葉県野田市で起きた両親により小学4年生の幼い命が奪われる事件は、社会的に大きな問題となっている。本市での子供を守る対策は、答え、市では法定組織である 市子ども家庭支援ネットワークを設置し、児童相談所をはじめ、警察、医療機関、保育園、幼稚園、認定子ども園、市内小中学校のほか、市役所内の福祉、保健、教育などの関係機関で構成しています。未然防止が大切であり、市民への啓発や子どもと保護者、教職員を対象にした虐待防止プログラム研修会を開催しています。問い、東京都議会では、体罰、その他の子どもの品位を傷つける罰を与えてはならないと定めた条例案を審議している。本市でもこのような子ども虐待防止条例を制定する必要があるのではないか。答え、横浜市等において、こうした条例もあり、また条例を制定しようとする動きもあります。条例制定よりも、児童福祉法や児童虐待防止法の規定に基づき、未然防止に努めるとともに、早期発見、早期対応に努めていきます。遊休私有地を売却する際の入札方式は、問い、埼玉県深谷市では、教育施設を住宅用地に限定し、マイナスの価格を設定して入札を執行された。その結果、施設解体費用が圧縮され、財政的にプラスとなった。本市でもこのような入札は考えていないか。答え、本市において建物の解体撤去を条件とした入札としては、28年度に旧三棟給食センター用地を売却した実績があります。結果的には解体費用が土地代金を上回ったことでマイナスの入札となりましたが、当初からマイナスでの入札はしていません。今後建物が現存する私有地などの土地活用については、総合的に判断して検討していきます。暑さから子どもたちを守る対策は、問い、昨年の酷暑によって各地の学校で子どもたちが熱中症にかかり病院に搬送される事態が頻発した。今年も酷暑が予想されるが、その対策は万全か。答え、本市ではすべての小中学校にエアコンを設置し対応しています。暑さ指数が28度以上で厳重警戒が必要となる場合には、健康観察や水分補給を徹底し、31度以上で活動が原則危険とされる場合には、活動を中止するよう指示しています。問い、県から熱中症事故の防止についての通達が出ているが、その対応はどうか。答え、夏季休業中の課外活動の指導も含めて対応するよう通知しています。酷暑が予想される6月下旬から7月にかけての学校行事の見直しも指示しています。写真が1枚掲載されています。2人の女の子が楽しそうに滑り台で遊んでいます。すべての子どもたちが健やかに育ってほしい。以上です。今中力松議員、健康増進計画、健康米原21第2次事業の進捗状況と今後の取り組みは、大規模災害に備え、地域防災の中核的存在である消防団の活性化を図るには、健康増進事業の成果は、問い、事業の進捗に伴い医療費の改善の動きは、答え、現在の健康増進計画は、10年間の計画とし、25年度から始まり、生活習慣病の発症予防と重症化予防、生活の質の向上、健康寿命の延伸の実現を目指し取り組んでいます。この間の国民健康保険の1人当たりの医療費は下がってきている状況で、27年度は県内19市町で高い順から3番目でしたが、29年度は12番目となっています。問い、特定健診のインセンティブ事業の成果は、 答え、特定健診を3年連続受診した方の健診料を無料にする事業で、開始前は3年連続受診した方の受診率は 88% でしたが、28年度は 93.5%、29年度は 92.5% でした。また、健診料を半額にする事業では、事業開始前より受診率が 2.6 ポイント上昇しましたので、インセンティブ事業が受診率向上に寄与したと考えます。問い、健康推進アプリビワテクの概略と普及状況は？答え、スマートフォンを利用したアプリでウォーキングをしたり健康診断を受けるなど、健康づくりを意識した生活を送ることでポイントが貯まる仕組みになっています。貯めたポイントは年1回景品に応募することができます。本市の利用者は現在約300人です。今後も利用者の増加に向けて啓発周知に努めます。心の健康対策。問い、命の番人とも位置づけられるゲートキーパーの養成計画は？答え、悩んでいる人に気づき、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人であるゲートキーパーの養成は、国の自殺総合対策大綱の重点施策の一つです。市の養成計画は、現在策定を進めている市の自殺予防対策計画の中で定めます。問い、苦しみや悩みをじっくり聞いて共感し、受け入れる傾聴ボランティアへの支援とは？答え、現在19人が傾聴ボランティアとして活動しています。今後も社会福祉協議会とともに、養成やフォローアップ研修の実施など、支援を行っていきます。消防団の充実強化に向けて、問い、団員の定員数、充足率、平均年齢は？答え、定数862人に対し、2月現在の実員数は791人で、充足率は 91.8% です。また、平均年齢は 41.8 歳です。問い、団員の士気を高め、団員の減少に歯止めをかけるために、出動手当を見直せないか？答え、消防団は地域防災の中枢として、自主防災のリーダーとして、日頃から活躍いただき大変大きな存在と認識していますが、本市の手当額は県内の平均的な水準で、現時点で見直しは考えていません。問い、団員の安全装備品の充実強化は？答え、ヘルメットは27年度末に全団員分の更新を行いました。現在、対切創手袋の全団員への配備を進めています。写真が1枚掲載されています。大規模災害に備え、消防署と合同訓練する市消防団。以上です。細野正幸議員。災害対応体制の充実・強化について、外国人受け入れ拡大の対応について、放課後児童クラブについて、災害対応体制の充実・強化について、問い、防災情報収集システムとは？答え、このシステムは災害時の迅速な情報収集を行うことを目的として導入するものです。システムの概要は、現地調査班がスマートフォンなどを利用し、被害状況を撮影、登録を行うことで、災害対策本部の地図画面に表示されるものです。問い、このシステムの運用は誰が行うのか？広く市民も使える方が、情報がより多く集まるのではないか？答え、運用や活用は市職員にて行います。問い、災害発生時の市の対応・取り組みについて課題は？答え、 まずは自分自身の命を守っていただき、家族や隣近所、地域と連携し、自助・共助体制を築いていただくことが大切と考えています。また、先の竜巻災害を踏まえ、被害状況をいかに早く把握できるかが課題と考えています。問い、防災情報収集システムを指導等の通報に活用できないか。答え、防災危機管理課が導入予定のシステムを道路等の通報手段として活用することについては、通報の位置が特定でき、確認などの手間が省けることから、コスト削減のメリットがあるため運用が図れるよう検討します。外国人受け入れ拡大の対応について。問い、外国人就労者の拡大を狙った新在留資格の本年4月の導入に向け、窓口業務、教育現場はどのような体制か。答え、窓口業務では3等庁舎にポルトガル語の通訳者を配置しています。教育現場では日本語指導の非常勤講師として週3日6時間の頻度で県から派遣してもらっていますが、対象児童が1人の学校は対象外です。問い、音声翻訳機導入の考えはないのか。答え、法改正により在留資格が創設され、今まで以上に外国人の方が転入されることが予想されます。企業の動向にもよりますが、業務に従事される本人以外に家族の方も来られるなど、さらに外国人の転入が見込まれます。県内の動向を見ますと、導入に向けて検討している市もあるため、先進事例を参考に、誰もが安心して相談できる窓口支援が図れるよう、導入に向けて検討します。また、教育現場では、新たに、国県補助制度が創設されるとの情報があるため、導入に向け検討します。写真が1枚掲載されています。音声翻訳機の写真です。以上です。放課後児童クラブについて。問い、支援員の処遇改善は？答え、近隣市で保育士資格を持つ支援員の賃金は資格のない方と差をつけていることから、本市でも来年度から保育士や教諭、社会福祉士等の資格を有する方の賃金を改善します。問い、昨年の3月、議会で付帯決議を出したが、市の対応は？答え、30年度から新たに開設した坂田児童クラブでは、環境整備や支援体制の充実に努めました。さらに31年度の当初予算に、児童クラブの新築予算も計上しています。中長期的には、児童数の多いクラブの平準化と、民間参入の推進に努めます。沢井明美議員、米原市における引きこもりについて問う、子育て支援について問う、市における引きこもりについて問う。問い、引きこもり予備軍や準引きこもりの調査をしているか。答え、保健師や民生委員等からの情報により把握に努めています。問い、引きこもり予備軍や準引きこもりに対する手立ては？答え、若者自立ルーム青空を開設、臨床心理士等を配置し、相談に応じています。また、広報米原にも掲載し、周知に努めています。問い、本市の引きこもりの人数は？答え、22年度の内閣府の調査結果に基づく推計値では200人を超えるとされています。問い、引きこもり対策は？答え、子ども・若者支援地域協議会を設置し、引きこもり等からの自立を目指しています。問い、小学校・中学校・高校の不登校の人数は？答え、29年度は小学校で10人、 中学校で24人、高校生は把握していません。問い、不登校児童等への対策は？答え、学級担任を中心とした信頼関係の構築を最重要視し、家庭訪問等での連携を行っています。スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーを活用した相談活動も実施しています。問い、若者自立ルーム青空の相談業務実績は？答え、29年度の実績は、相談対応件数延べ451件、新規の相談は11人、就労につながった人数は3人です。問い、訪問支援をどのように考えているか？答え、29年度の訪問支援は16件実施しており、有効な手段と考えています。若者自立ルーム青空の相談業務について、図で説明されています。図の説明、総合相談窓口業務は、米原市子ども若者支援地域協議会において、若者自立ルーム青空の事業を受託している指定支援機関就労ネットワーク滋賀により運営されています。また、相談内容を受け、子育て支援課と子ども家庭相談室、少年センターが事務局及び調整を行い、厚生、福祉、教育、保健医療、雇用などの支援につなげています。以上です。子育て支援について問う。問い、新生児訪問において希望があれば訪問を増やせないか？答え、母子の健康状態や養育状況に応じて複数回訪問を行っており、希望があればその都度対応しています。問い、産前産後、家事・育児の手伝いをする子育て応援ヘルパー派遣事業ができないか？答え、シルバー人材センターで実施されており、相談時にサービス利用を案内しています。問い、すくすく相談において希望があれば訪問相談ができないか？答え、連絡をいただければ保健師等が訪問し相談に応じています。問い、5月の10連休での保育を必要とする子どもたちへの対応は？答え、保護者のニーズや県内他市の動向等を注視しながら検討しています。問い、放課後児童クラブ、いぶきっ子を、いぶき地域と水上地域に分けられないか？答え、30年度は長期休業期間利用の70人の受け入れが、いぶき薬草の里文化センターでは、広さの面で無理があったため、水上小学校で受け入れることになりました。今後も受託者や学校とも十分協議し、保護者の意見を伺いながら取り組んでいきます。矢野邦明議員、児童虐待問題に関する対応について、太陽光発電設備設置許可に関する問題点について、児童虐待問題に関する対応について、問い、千葉県の児童虐待事件後、市の子ども家庭相談室、小中学校では緊急点検をされたのか？答え、緊急点検は彦根児童相談所管内53件のうち、米原市は10件で実施中です。小中学校では2月1日以降休んでいる児童生徒10人と緊急面会し、1人は保護者としか面談できていませんが、関係機関と連携して対応しています。問い、本市の児童虐待の相談件数、虐待数は？答え、平成31年1月末の相談件数は134件で、うち虐待件数は42件です。そのうち新規は17件、継続25件です。問い、子ども家庭相談室で児童虐待を防止する手順は？答え、学校等からの虐待通告を受け、 重篤な場合は彦根児童相談所に送致し、それ以外は家庭相談室でケース管理をします。ケース会議を開催し、支援方針や役割分担を行います。また、毎月実務者会議で警察等と情報共有し対応しています。問い、彦根児童相談所と市の子ども家庭相談室との役割分担は？答え、児童相談所は相談や市長への援助のほか、危険な場合には虐待者である養育者から子どもを引き離す一時保護を行い、市の子ども家庭相談室は相談と支援を行います。問い、虐待を減らすさらなる対応は？答え、まずは子どもの虐待のサインを見逃さずに通告する義務を果たすことです。二つ目は、家庭が孤立化しないよう、また子どもはみんなで守っていこうという地域の力を育てていきたいと考えます。三つ目は、虐待の相談を受けた窓口、警察、児童相談所との連携が大切です。今一度点検をし、完璧にしていく必要があります。ポスターの写真が1枚掲載されています。未来へと命をつなぐ、いち早く。児童相談所全国共通3桁ダイヤル189。児童虐待かもと思ったら、すぐお電話ください。以上です。太陽光発電設置許可に関する問題点について。問い、太陽光発電施設の設置の手続きは？答え、経済産業省のガイドラインを踏まえた事業計画の認定や、電力会社への特定契約の申し込み、意思表明書の提出及び接続契約等の締結等が必要です。問い、景観法、景観条例で届け出すべき行為や規模等は？答え、景観条例中の4カ所の景観重要区域では、太陽光発電施設について、高さ5メートルを超えるものは届け出が必要です。問い、景観条例では、太陽光パネルのような面的景観阻害要因に対する規定がなぜないのか？答え、県条例を順用したもので、その規定がないため、今後他市の事例を検証し、指導要項の改定等を検討していきます。問い、農地転用の許可条件及び問題点等は？答え、農地を非農地に転用して設置する場合と、農作物を栽培しながら一定期間設置する方法があります。農転許可にあたっては、周辺農地等への影響について審査するもので、判断要件ではありませんが、景観やパネルの反射等の意見が出ています。問い、良好な自然環境、生活環境を守るため、条例の設置は必要ないか？答え、良好な生活環境に配慮するなど、秩序ある配置のため、他市の事例を研究し、対応を検討していきます。後藤秀樹議員、市の水道広域連携、県域行政について、米原市住民投票条例について、市の広域水道連携。問い、市の水道事業は、将来も今と同じ水道料金で同様のサービスが提供できると想定しているのか？答え、伊吹南部水質高度低減化事業に続き、磯浄水場の耐震化整備事業を予定しており、多額の事業費が必要となることから、2023年度以降の設備の更新に必要な財源が不足する見込みです。問い、住民が納得できる水道料金の値上げの水準は？答え、第二次市水道事業計画における財政シミュレーションでは、今後人口減少による給水収益の減少と整備後の減価償却費の増加などにより、水道料金を2023年以降、 10年おきに 1.2 倍とすれば、最小限の財源が確保できる試算を立てており、水道運営審議会や市議会へ十分説明を行い、理解をいただいた上で進めます。問い、行政改革をした上での利用料金の値上げでなければ、住民の理解が得られないと思うが、長浜水道企業団や彦根市等の近隣市との広域化を進めていく考えはないのか、どの程度の段階まで検討しているのか。答え、県が主体となり、28年度に県水道事業の広域連携に関する協議会が8回開催され、水道事業の広域連携強化について検討を始めています。29年度からは、協議会の下部組織として実務担当者レベルによる水道事業の将来見通しに関する研究会が4回開催され、連携の可能性について研究も始めています。水道事業者ごとに経営の状況が異なることから、広域化は容易ではありませんが、本市の安定した事業経営を最優先に考え、慎重に見極めていきます。写真が1枚掲載されています。耐震化を進める元市場浄水場の RO 膜による高度処理設備。以上です。県域行政について。問い、高齢者人口がピークを迎える2040年頃を見据えて、人口10万人規模単位で県域を作り、県域に法的権限と財源を与えるという構想が、国の地方制度調査会で議論が本格化しているが、見解は？答え、これまでの地方分権改革の流れや、全国各地が置かれている様々な実情などを踏まえると、地方行政体制のあり方等について、調査審議を進めるにあたっては、これまでの広域連携制度等の成果と、課題の検証を行うとともに、住民に最も身近な基礎自治体の意見を十分に踏まえた丁寧な議論を望みます。市住民投票条例について、問い、個別型住民投票でも臨時会の開催や事前の全員協議会、委員会協議会開催等で欠点である迅速性もクリアでき、しかも十分な議論ができると思うが、見解は？答え。常に制度化されたものがあることが、成熟した自治体としてあるべき姿であり、それを目指すための仕組みとして備えておく必要があると考えます。中川正文議員。学校司書の配置。女性や若者の創業支援。学校図書館の活用と、学校司書の配置。問い、教科学習での学校図書館の利活用は？答え、これまでは自由な読書活動や読書指導の場である読書センターの機能を果たしてきました。それに加え、主体的な学習センター、情報センターの機能が求められています。教室で学んだことを深めたり、集めた資料から自分の考えをまとめ発表したりするなど、主体的な学習活動の場となっています。図書室で図書や資料を使った授業を行うなど、教科の日常的な指導でも活用されています。問い、学校司書配置の目的と役割は？答え、学校図書館の充実、学習センターの機能を果たすことを目的としています。読書活動、探究的学習の促進、さらに読解力や言語活動の向上を目指します。また、学校図書館の日常的な管理運営、教師や児童生徒の支援にも関わります。問い、学校司書の働き方は？答え、1日4時間勤務で、学校の規模に応じて週2日か3日、年間20週を基本とし、1校あたり年間160時間から270時間の配置を予定しています。問い、司書教諭や図書館主任との仕事の分担は？ 答え、司書教諭や図書館主任は、主に学校図書館の経営や児童生徒の委員会活動の指導を担当します。学校司書は、主に学校図書館の具体的な運営を担当します。図書の貸し出し返却業務、館内の環境整備、図書の紹介や情報の提供、広報誌の作成等です。問い、市内公共図書館との連携は？答え、これまでから団体貸し出しやテーマに応じた本の選定等、連携しています。今後、さらなる効果的な連携が可能となり、合同での研修会も実施していきたいと考えます。写真が1枚掲載されています。綺麗に整理された学校図書館の様子です。学校司書の配置で、さらなる学校図書館の充実を。以上です。女性や若者の創業支援の体制。問い、創業支援セミナーの実績と効果は？答え、27年度から30年度の4年間において、実績はセミナーの参加者が延べ164人、創業塾が37人です。効果は、創業塾等を修了し、実際に創業した方が5人、今年創業予定の方が1人です。創業への具体的な意欲、意識の向上、また経営のノウハウの習得等が図れ、創業につながっています。問い、創業支援補助金の活用状況は？答え、27年度に1人、29年度に1人、計2人の方が当補助金を活用し創業されています。問い、創業支援補助金の補助対象の緩和は？答え、補助対象者は、事業所が市内に設置されている、市内に1年以上引き続き居住している等を要件としています。市外の方からの要望もあるものの、まずは市民による地域課題解決や、地域に根ざした創業を促進したいと考えます。今後は女性や若者の活躍を応援し、市外からの定住を促進する観点から、制度の総合的な見直しも検討します。
特別委員会レポート。米原駅周辺都市整備特別委員会。ホテル、保育園、ショップ等が計画されている米原駅東口周辺まちづくり事業。地元の商工業者に丁寧な説明と緊密な連携を。1月25日の委員会では、市と民間企業14社で作る一般社団法人が計画した基本計画の概要説明があり、自転車を楽しめるホテルや子ども向けのスポーツ施設や保育園、地産地消を楽しむマルシェや飲食スペースなどの説明があり、委員からは地元業者との連携や県との協議状況、人を呼び込む方策などの意見や確認がありました。市統合庁舎建設に関する特別委員会。統合庁舎建設後に現在の三等庁舎の利活用について、仮称総合司書には土木系部門を充実するよう提案。2月15日の委員会では三等庁舎内に設置される仮称総合司書の組織イメージから約40人程度の職員配置となることや、市内の公共的団体の入居イメージ等のほか、近江・伊吹市民自治センターの候補地について説明があり、委員からは上下水道部門の充実や自治センターは地元の意見を聞いて進めてほしいなどの意見がありました。議会活動報告、議活。議会 ICT 化推進プロジェクトチーム、タブレットを使った資料閲覧ソフトの調査研究を実施。12月14日と1月8日にタブレット画面で議案や資料を閲覧するための専用ソフトを体験し、今後の導入に向け、閲覧ソフトに求める機能や操作性を調査研究しました。 長浜米原市議会連絡協議会議員研修会。研修テーマ、質問力の向上から政策提案につなげる技術。質問力向上はデータを示す能力を磨くこと。長浜市議会議員との合同研修を2月8日に開催し、論拠のない批判では議論が深まらない。根拠となるデータを自分で探し、主張を練り上げることで説得力が増すなど、政策提案に結びつける質問の方法など、多くのポイントを学びました。議会の動き、1月8日、議会 ICT 化推進プロジェクトチーム会議。11日、視察受け入れ、千葉県成田市。15日、議会だより編集委員会、視察受け入れ、岐阜県土岐市。16日、委員会協議会、各常任委員会、視察受け入れ、福岡県浮橋市。21日、日本非核宣言自治体協議会第2回研修会。22日、議会だより政府委員長会議。滋賀県市議会議長会定例議員研修会。24日、視察受け入れ、兵庫県新温泉町。25日、米原駅周辺都市整備特別委員会。30日、国要望活動。31日、視察受け入れ、熊本県菊池市。2月、4日、議員全員協議会、創生クラブ勉強会。5日、視察受け入れ、埼玉県蕨市、群馬県館林市、清風クラブ勉強会、政策研究会米原勉強会。7日、湖北地域消防組合議員研修。8日、長浜米原市議会連絡協議会議員研修会。12日、議会運営委員会。13日、議員全員協議会。議会報告会実行委員会。委員会協議会に常任委員会。15日、視察受け入れ。兵庫県淡路市、市統合庁舎建設に関する特別委員会。18日、議会運営委員会。20日、湖北広域行政事務センター議会定例会本会議。22日、議員全員協議会第1回定例会初日本会議。予算常任委員会全体会。議会だより編集委員会。26日定例会2日目代表質問。27日定例会3日目一般質問。28日定例会4日目一般質問。3月4日産業建設常任委員会予算常任委員会産業建設分科会。5日産業建設常任委員会、予算常任委員会産業建設分科会。6日、総務教育常任委員会、予算常任委員会総務教育分科会。7日、総務教育常任委員会、予算常任委員会総務教育分科会。8日、健康福祉常任委員会、予算常任委員会健康福祉分科会。11日、健康福祉常任委員会、予算常任委員会、健康福祉分科会。18日、予算常任委員会、全体会。19日、長浜水道企業団議会定例会本会議。20日、議会運営委員会。22日、議員全員協議会。定例会最終日、本会議、採決等。25日、湖北広域行政事務センター議会臨時会、湖北地域消防組合議会定例会、本会議。次回、2019年第2回 6月定例会の予定。開会日は10時、一般質問と各委員会は9時30分、閉会日は10時15分からの開会予定です。日程及び時間は変更になる場合があります。6月7日金曜開会予算委員会、13日木曜一般質問、14日金曜一般質問、17日月曜健康福祉委員会予算分科会、18日火曜産業建設委員会予算分科会、19日水曜総務教育委員会予算分科会、25日火曜予算委員会、27日木曜議会運営委員会、28日金曜閉会。議会の傍聴、傍聴を希望される方は当日に米原市役所3等庁舎3階議会事務局へお越しください。本会議の中継、開会日代表一般質問、閉会日の本会議の模様を伊吹山テレビでご覧いただけます。本会議の録画配信、本会議の模様を録画配信しています。ホームページアドレス、http://www.city.maibara.lg.jp/。編集後期、平成最後の米原市議会でした。米原市議会平成31年第1回定例会です。次の議会は6月に召集されますが、元号が変わることから定例会の証拠について全国で議論が巻き起こっています。次の議会を令和元年第1回定例会とする案をはじめとして、いくつかの案を全国市議会議長会が情報提供していますが、決定は各市議会です。本市議会でも議会運営委員会で案を協議し、議員全員協議会に諮ることになります。近年、天皇制への関心は以前にも増して高まっているそうです。元号をやめて西暦表記にとの意見もあります。私的には後期2679年ですが、やはり元号でしょう。北村清隆。議会だより編集委員会、編集委員の方の写真が掲載されています。右から、委員吉田修一郎、委員細野正幸、副委員長西堀美幸、議長津畑明、委員長後藤秀樹、委員中川松夫、委員北村清隆。以上です。
夏休みに市議会で激レア体験。2019年夏、子ども議会開催予告。子ども議員を間もなく大募集。詳しい内容はもうすぐ決まるから待っててね。体験1、体験2、体験3については秘密。私たちが議員体験をサポートします。議会報告会実行委員会、香取和幸委員長。写真が1枚掲載されています。前回2015年開催の子ども議会の様子です。以上です。2018年度行政視察受け入れ報告。2018年度行政視察受け入れ件数38件。前年度から21件の増。南は鹿児島県南九州市議会様、北は岩手県大船渡市議会様にお越しいただきました。行政視察受け入れテーマ別ランキング。1位、議会改革。議会基本条例の検証、議会運営実験。2位、自転車観光ホストタウン シティセールス、6件。3位、公共交通、マイチャンゴ、4件。4位、給付型奨学金2件、地域お茶の間創造2件、子育て支援2件、ほか。広告が1つ掲載されています。高齢者向け宅配弁当サービス、宅配クック、123、前原長浜店、電話0749-54-8088。広告募集。広告掲載を希望される方は、前原市議会事務局までお問い合わせください。電話55-8111。1枠5000円。37mm×85mm。発行。滋賀県前原市議会議会だより編集委員会。発行責任者。津畑明。機械事務局。郵便番号 521-0292。滋賀県前原市長岡1206番地。電話 0749-55-8111。ファックス 0749-55-8007。E メール。giki@city.mibara.lg.jp。 これで前原市議会だより第56号を終わります。以上、音訳ボランティア山彦がお届けいたしました。ご意見、ご感想をボランティアセンター、電話 55-3933 までお寄せください。それでは皆様、どうぞお元気でお過ごしください。